代表質問。2月16日に各会派の代表6名が新年度の予算編成方針について質問しました。その一部要旨をお知らせします。10年目山田区政のこれまでを検証し、今後の方針を問う。質問者は杉並自民議員クラブ富本拓。総仕上げの初年度である20年度をどう位置づけ、どのように区政運営を進めていくのか、所見を伺います。
お答えします。区民の大きな関心事である命という問題に焦点を当てながら、職員の意識改革を通じて、区政全体の総仕上げに取り組んでいきたいと思います。
一流ブランドが数多くの偽装を生み出した社会状況について、区長の見解を伺います。
お答えします。本来は人の見えないところで正直に努力するのが日本人の資質。区も身近な自治体として本旨を忘れず行政運営を行っていきます。
道路特定財源の暫定税率問題について見解を伺います。
お答えします。直ちに暫定税率を廃止することは現実的な選択ではありませんが、道路特定財源の一般財源化に向けての検討はすべきです。
今後の交通体系の整備には総合的で広い視野からの検討が必要と思うが、見解を伺います。
お答えします。区民ニーズ、他の自治体の実例なども調べ、新たなコミュニティバスの在り方を検討し、安心安全で快適な交通体系の実現に向け努めます。
マンション紛争などに的確に対応するために、条例の制定を含めた対策の強化が必要であると考えますが、いかがですか？
お答えします。住環境への配慮に関する指導要領の策定、良好な景観を守るための景観条例の制定に向け準備を進めています。
ゴミの収集方法の変更について、区民の周知度と今後の取り組みについて伺います。
お答えします。説明会の実施や広報特集号を発行、今後もパンフレット、収集曜日カレンダーの全個配布、ポスター掲出等、区を挙げて万全を期し取り組みます。
保育園入園希望者急増の理由をどう捉えていますか？区の推計に誤りはなかったのか、今後の対応について伺います。
お答えします。子育て施策の充実に伴い、子どもの数が増える傾向にあります。現在、認証保育所の整備を進めていますが、さらに対策を検討していきたいと思います。
医療制度改革への区民の周知度は低いと思いますが、今後の区の対応について伺います。
お答えします。広報誌、ホームページ等での周知、専用ダイヤル開設で個別相談にも対応します。
区民事務所をどの視点から見直すのか、土日会長で出先と本庁の関係をどう整理するか、高齢者等の要望への対応も重要な視点と考えますが。
お答えします。より機能的な地域活動の支援、効率的な行政サービスの提供を視点としています。出先と本庁は相互に連携・補完し合い、区民サービスの向上が図られる体制づくりが必要です。高齢者等の要望も検討の中で配慮していきます。
今後の学校適正配置についての進め方と、新名中に関する第一次適正配置計画草案の取り扱いについて伺います。
お答えします。学校適正配置を着実に進めるためには、基本方針及び再編構想の一部見直しが必要と認識しており、第一次計画草案は一旦凍結することが適当と考えています。学校関係者等と適正配置に向け 話し合いをしていきたいと思います。
所得減少・負担増対策と区民福祉向上の予算を。質問者は杉並区議会公明党、島田利光。本庁土日会長の準備状況について伺います。
お答えします。7月以降、窓口の開設に伴う庁舎の一部改修を行い、レイアウトや案内板の見直しを進める予定です。適正な職員配置と研修体制を整えていきたいと思います。
近年の所得の減少と負担の増加について、予算編成にあたりいかに対応しましたか。
お答えします。税制改正等に伴う区民負担の増大の影響に考慮し、一定の福祉サービスの自己負担金等の軽減措置を講じる一方、新たに在日外国人無年金者への特別給付金の支給など、負担感の解消に努めていきます。
命という言葉を基本方針に据えた背景を伺います。
お答えします。命を脅かす出来事が後を絶ちませんが、命を育むという視点も重視した区政運営という思いを背景に予算編成しました。
住民福祉の分野における現状の認識と、あるべき姿への現在の到達点についてお聞きします。
お答えします。社会状況の変化を的確に捉え、必要な施策を着実に推進してきました。今後も健康都市杉並の実現に向け、さらに努力していきます。
使い勝手の良い子育て応援券を要望しますが、いかがですか。
お答えします。利用者や事業者の声に耳を傾け、見直しを図っていきます。
子どもを取り巻く教育環境の現状認識と今後の取り組みについて伺います。
お答えします。学校が背負う課題解決に教員が忙殺され、子どもたちと向き合える時間が限られてきています。教員配置の充実、授業力向上塾の実施など、量質の両面から強化を図ります。
学校適正配置では、新しい学校の教育理念や跡地活用など広くアピールし、理解を深めるべきです。また地域から統廃合と跡地利用の提案が出されるような取り組みはできないでしょうか。
お答えします。広報、教育法、ホームページ等を活用し、積極的な情報提供に努めます。また今後の適正配置に向けた話し合いの中で、さまざまな意見を伺っていきます。
耐震改修促進計画の概要と災害弱者対策について伺います。
お答えします。建築物の耐震化を計画的かつ総合的に進める計画であります。災害時、要援護者の現場作成、火災報知器や家具転倒防止器具の設置助成等、対策の充実に積極的に取り組みます。
チームマイナス 6% の今後の取り組みと効果をお聞きします。
お答えします。平成22年度までに、平成2年度比で CO2 をおよそ3万トン 2% 削減することを目標としています。今後とも着実に杉並区地域省エネ行動計画が区民・事業者に浸透し、実施されるよう努めます。
減税自治体構想を発表して以来、区財政が潤沢であるとの印象を持たれています。ふるさと納税なども話題となっている中で、こうした印象を払拭するために、区は区民に説明責任を果たすべきと考えますが。
お答えします。税収の増減に左右されない安定的な財政基盤の下で、低負担・高福祉の自治体を実現していくのが減税自治体構想であります。区財政が潤沢だから減税するというものではありません。
区政10年間の総点検でふるさと杉並の実現を。質問者は民主党杉並区議団 小川宗次郎。道路特定財源の一般財源化について区長の意見を伺います。
お答えします。一般財源化していくことが必要と考えますが、直ちに暫定税率を廃止することは地方財政に大きな打撃になることが予想され、国民生活の混乱をきたさないよう代替対策を望んでいます。
10年を振り返り、一番成し遂げたと感じる改革、区長の言葉を借りれば、良い目の指すものと具体例を伺います。
お答えします。職員から5つ星の区役所の提案があり、区民に信頼される区役所になろうという精神風土が出てきたことです。
悪い目とは何か、また区政の総点検にどの程度の期間をかけるのか伺います。
お答えします。横並び前例主義の体質のことです。残りの2年間で整理をしてバトンタッチをしたいと思います。
自立した自治の実現に向け、文献改革の中での妨げと対応について見解を伺います。
お答えします。努力している自治体とそうでない自治体の足並みの乱れが改革を妨げる大きな要因となっています。地方が力を合わせ国の政治を動かし、自立した地方政府の実現に向け行動することが重要だと考えます。
予算編成において命に着目した理由を伺います。
お答えします。子育て対策等命にかかる施策も充実してきました。生命、教育、環境、食等の問題に対応しつつ、自治の町杉並を作っていく必要があるという思いで編成しました。
学校支援本部支援要項取りまとめの際、学校の協力団体の調査考慮はしていますか？またどのようなメンバーで構成されるべきなのでしょうか？
お答えします。多くの地域団体の活動が円滑に進むよう、財政支援や学校施設使用について規定しました。地域の実情に応じ幅広く参加いただくことが望ましいと思います。
待機児童ゼロを掲げてきましたが、入所予約制度を取り入れるべきと考えますが、いかがですか？
お答えします。確実に保育園入所待機児の解消を図るとともに、入所予約枠の確保などの方法についても検討をしていきます。
自動車の CO2 削減のためのエコドライブ助成制度は、区独自のものにする必要があると思いますが、見解を伺います。
お答えします。事業者が利用しやすく、実情に合った区独自の助成制度にしていきたいと思います。
レジ袋の税から有料化に至った結果は、区長にとって満足いくものか伺います。
お答えします。レジ袋税条例が可決された5年前とは異なり、区民の環境意識が高くなってきた現在では、事業者が有料化をし、レジ袋削減につなげることが有効な方法と判断しました。
国家公務員宿舎などの跡地利用は、地元住民の要望・意見を積極的に組み上げていくシステム作りを早めに立ち上げることが必要です。見解を伺います。
お答えします。大規模な跡地利用については地域の最大の関心になってくるものと思います。地域からの要望にも応えられるよう、計画の初期段階から説明会を開催したりするなど、フットワークの良い行動を取っていきたいと思います。
自治体本来の責務である区民の暮らし福祉応援の予算に、質問者は日本共産党杉並区議団小倉純子。区長は予算編成方針では区民の実態について触れていません。区民の生活実態を見て予算編成が行われたのでしょうか？
お答えします。最低限の文化的な生活を保障するためのセーフティーネットを張ることが大切です。適時適切対応を行ってきました。
保育など福祉を儲けの市場にするべきではありません。民営化はやるべきではないと思いますが。
お答えします。福祉分野でも民間で担えることは民営化、民間委託を推進すべきです。質の確保でも私立保育園と同様の予算措置をしています。
民間事業化提案制度で設置する納付センターの業務を民間再建回収会社に委託することはプライバシーに関して問題が多いのではないですか。
お答えします。個人情報保護の対策に万全を期しています。心配はありません。
減税自治体構想は厳しい暮らしの区民の納得は得られません。税金は今困っている区民の暮らしに使うべきではありませんか。
お答えします。行革をしながら長期的な財源を考えていくことが必要です。
低所得者でも入れる介護施設、高齢者施設が緊急に求められています。特養ホームなどの増設を行うべきでは。待機者ゼロの目標がいつなのですか。
お答えします。境内跡地に130床の特養ホームが開設予定です。平成22年度末までに入所待機期間を1年以内にすることを目指します。
障害者・高齢者の介護施設での人員確保問題をどう捉えるか、国への働きかけや自治体としての調査支援を行うべきではありませんか。
お答えします。基本的には事業者責任ですが、確保は困難と認識しています。事業者連絡会と共同して研修を実施し、支援を行っていきます。
後期高齢者医療制度は、高齢者の尊厳を奪う奪捨て制度。4月からの実施の中止を国に求めるべきでは。低所得者の保険料の区独自の軽減策をさらに求めます。
お答えします。現段階で中止を求める考えはありません。保険料は原則、広域連合区域内で均一で、独自の軽減は適当ではありません。
外環道の都市計画決定に際して、区長要望書に対する国との回答に、インターチェンジ周辺の道路交通に大きな影響がないなど、明確な根拠が示されていません。
お答えします。現地の状況の把握、インターチェンジ周辺の交通分析など、事業の進捗に合わせて検討します。
全学校のエコスクール化まで何年かかるのか。クーラー未設置は23区で、杉並ともう1区だけです。設置を求めます。
お答えします。現在、既存校のエコスクール化にあたり、改修の標準設計を作成しています。それを踏まえ早期に進めます。冷暖房設備は徹底したエコスクール作りを行い、補助的に普通教室への設置を進めます。
子どもたちに競争を煽り、差別感、不公平感を与える和田中の夜スペは中止すべきでは。
お答えします。今回の取り組みは地域本部による学校の教育活動外の取り組みであります。教育委員会としては自主的な取り組みを尊重し支援していく考えであります。
介護・保育の充実が必要。天沼小学校のスタートに期待。質問者は社会民主党緑、小野誠人。ガソリン暫定税率は必要か。特定財源についての見解をお聞きします。
お答えします。基本的には一般財源化すべきと考えますが、今暫定税率が廃止されると地方財政に大きな打撃となることが予想されます。国民の生活が混乱しないよう決着を図ってほしいです。
貧困スパイラルに歯止めをかける取り組みをすべきでは。
お答えします。地域社会で安心して生活できるようなセーフティーネットを張っていくことが大切です。
自治基本条例で具体的な成果はあったのか、住民投票の活用についてお聞きします。
お答えします。職員の意識改革、共同への区民参加など、杉並らしい自治が芽生え育ちつつあります。住民投票は住民の総意を把握するために定められたものです。
高齢者が安心して生活をすることができることが、現在の杉並区の大きなテーマ。日中の独居対策、夜間ヘルパー派遣の拡充が必要です。
お答えします。日中独居高齢者の生活状況を勘案し、適切に実施しています。また、夜間対応訪問介護サービス、24時間安心ヘルプ事業を実施しています。
障害者の権利条約とキーワードである合理的配慮についてどう受け止めているか、今後の施策の整備は。
お答えします。人権の保障と差別の撤廃、社会参加促進のための国際条約で意義あるものです。制度設備の変更や調整を行う合理的配慮が必要です。今後は国の動きを見守っていきたいと思います。
学校教育について、障害者の権利条約の精神に基づき、障害者と健常者を原則統合すべきと考えますが、いかがですか。
お答えします。自立や社会参加に向け、適切な指導、必要な支援を行うことが大切です。専門的な教育指導の充実に努めていきます。
学校のバリアフリー化、教育カリキュラム作成、チームティーチングの充実等を進めるべきでは。
お答えします。バリアフリー化を進めるとともに、介助員、介助ボランティアの配置を行ってきました。学習支援教員を配置予定です。
天沼小学校開校の区の考えと児童たちの現状は。
お答えします。両校関係者には新校開校に向けて力を尽くしていただき、深く感謝しています。子どもたちも合同授業等を通じて交流を深めているとのことです。
今後、天沼小学校の児童や地元の方々の気持ちはどのように反映されていくのですか。
お答えします。学校、PTA、同窓会を含む地域の方々が一体となって、学校支援本部や運営協議会を立ち上げ、両校の歴史と伝統を引き継いだ新しい学校づくりへの取り組みに期待します。
教育基本条例は杉並区の教育課題として、何が必要と考えて制定を目指すのですか。
お答えします。教育の基本理念を明確にし、今後の杉並の教育を地域ぐるみで進める拠り所として制定するものです。
地域と学校との関わり、地域支援本部との関係は。
お答えします。地域とともに子どもたちを育て上げていくことが、これからの学校の在り方です。その核となるのが学校支援本部です。
すべての世代が安心して暮らせる杉並区を構築する一年に。質問者は、区政杉並クラブ、岩田育馬。公教育の役割とは何ですか。
お答えします。区民一人一人が個性や能力を発揮し、生き生きと活躍するために必要な生きる基礎及び基本的な資質を養うことだと考えます。
脳科学に関する知見も参考とし、就学前教育の環境整備を図っていくべきでは。
お答えします。就学前教育は重要なものと認識しています。さまざまな学術的知見も研究して、今後の環境整備に生かしていきたいと思います。
教育において、地域の人と交わる斜めの関係づくりに今後どう取り組んでいくのですか。
お答えします。より多くの大人に学校に関わってもらえるような仕組み作りに取り組んでいきます。
子育て応援券を予防接種で利用可能としてはどうですか。
お答えします。応援券推進懇談会では、応援券の対象とし得るという方向で議論されています。
発達障害等の配慮を要する児童へのきめ細かな支援体制の具体策をお聞きします。
お答えします。専門医や心理職による発達専門相談や少人数によるグループ指導を実施します。
小児救急の充実に向けた今後の課題は？
お答えします。24時間365日の小児救急医療が確保できるよう、区として必要な支援を講じていきたいと思います。
在宅医療も含めた医療の総合相談窓口が必要です。
お答えします。高齢者の在宅での生活を地域で支えていくためには、在宅医療についても情報センターが必要だと考えます。どのような形態で設置するかを検討していきたいと思います。
在宅療養、在宅介護体制の充実強化について進捗状況をお聞きします。
お答えします。現状や課題について整理し、医療関係者等と意見交換を実施しています。来年度改定する保健福祉計画や介護保険事業計画の中で具体化していきたいと思います。
ケア24の今後の役割をどのように考えているのですか？
お答えします。要援護高齢者に対する医療・介護の連携拠点として必要な役割が果たせるよう支援をしていきます。
旧 NHK グラウンドの公園化に関して、都と十分な協議が必要です。
お答えします。区では平成18年9月に都に具体的な取り組みを推進するよう要望しました。今後は、まちづくり担当副区長を中心に、都と粘り強く折衝していきます。
ゴミの分別収集方法の変更を行う理由は？
お答えします。循環型社会を目指す取り組みとして、ゴミはできるだけ資源化する必要があります。
区政における情報システムの活用をどのように位置づけているのですか？
お答えします。業務の質を高め、区民満足度の高い行政サービスを提供するためには欠かせません。今後とも一層の活用を図っていきます。
地域活性化に向けた区民それぞれの取り組みを、おのおのの良さを残しつつ、どう結びつけていくのですか？
お答えします。なかなか良い知恵がないのです。今後の大きな課題であります。区長の予算編成方針の抜粋。1、はじめに。今年はこれまで蒔いた種を大きく成長させるとともに、見直すべき点はきちんと整理し、良い芽を伸ばしていく年としたいと思っています。2、自立の道を独自に歩む。本物の自治を目指して、今、偽物を見抜き、本物を求める本物志向の流れが本流になりつつあり、この流れは地方自治についても例外ではありません。日本の地方自治の将来を見据えたとき、しっかりした背骨を据えた本物の自治体のモデルを杉並から発信していく必要があることを強く思う次第です。本物の自治のモデルを、私は本物の自治体モデルとは、次に述べる3つの要素を備えているものとして捉えております。第1は、自立とたゆまぬ行財政改革の推進。第2は、最高のサービスを区民に提供すること。第3は、長期的視野から100年の計を持つこと。10年を振り返り、総点検。すべての施策を原点に立ち戻って見直し、杉並改革の総仕上げに取り掛かってまいりたいと考えております。3、自治の確立。地方分権改革。区は創意工夫を発揮し、自らの判断と責任のもと、真に自立した地方政府の実現に向けて、断固とした信念を持って改革に取り組んでまいります。 特制度改革自治基本条例、特別区100年の刑を築くため、東京における新しい自治の姿について区民や区議会の皆様と議論を深めてまいりたいと存じます。また文献時代にふさわしい自治基本条例の見直しを行ってまいりたいと考えております。4、予算編成方針の基本的考え方、経済動向と区財政。政府は物価安定の下での民間需要中心の経済成長になるとの見方を示しました。杉並区におきましては、区民所得の減少や税制改正等による減収が見込まれるものの、納税義務者数の増により特別区民税の増収が見込まれ、特別区税としては前年度当初比で 3.1% の増と推計しております。基本方針、平成20年度の予算は平成22年度の目標を実現するために、これまでに植えてきた命の苗を育てる杉並の命を育む予算と位置づけます。5、重点施策の推進。これまでに植えた苗を生かしつつ、人、地域、地球という3つの観点から命を育むことに特に意を用いたほか、これらの施策を実現するための基礎となる5つ星の区役所づくりに重点的に予算配分いたしました。人の命、75歳以上の方々の新たな医療制度の創設に的確に対応していくことはもとより、健診事業の充実を図ります。教育の分野においては、区立小学校に30人程度学級を導入し、学習支援教員を新たに配置いたします。地域の命、防災用高所カメラを設置するなど、地域の安全性を一層高めてまいります。地球の命、区民・事業者のご理解・ご協力をいただきながら、レジ袋有料化を推進し、区内全域でレジ袋削減に取り組んでまいります。また区役所本庁舎の南壁面を緑化し、緑のカーテンとして庁舎の省エネ化を加速します。5つ星の区役所づくり、9月から本庁土日開庁を実施し、24時間365日の区役所サービスの実現に向け大きく前進します。杉並100年の刑、子どもたちがこれからの時代を生きていく羅針盤となる教育基本条例の制定を目指します。また将来の杉並区の財政の在り方を形作る減税自治体構想の研究をさらに深めてまいります。まちづくりの観点からは、景観条例を制定するとともに、都市計画高井戸公園などの早期整備に向けて東京都へ働きかけてまいります。6、平成20年度予算の概要。一般会計、予算の規模は1546億2700万円、前年度と比較して32億5000万円、2.1% の増となっております。特別会計、後期高齢者医療制度の実施に伴い、後期高齢者医療事業会計を新設いたしました。国民健康保険事業会計は、前年度比で 3.7% の減、介護保険事業会計は前年度比 6% の増、老人保険医療会計は後期高齢者医療制度の新設に伴いその役割を終えることになりますが、平成19年度までの医療給付分を計上し、前年度比で 88.9% の大幅な減を見込んでいます。7、終わりに、私は他に誇るべき歴史や風土に培われた杉並の文化、次世代に残す杉並の命の苗を植える努力を積み重ねながら、明日の杉並の礎となる将来の苗も育ててまいりたいと存じます。